こんにちは。プレプリどんどんマス GR です。2026年7月24日のマス GR カテゴリから厳選した9本の論文をお届けします。1本目はライアン・マカロックさんによるアンアンサーリガーディングファクトリゼーションズオブフィニテグラップス有限群の分解に関する回答です。この論文では有限群の位数をいくつかの数の積に分解したとき、その数と同じ大きさを持つ部分集合に群を分けることができるかという問題に取り組んでいます。つまり各部分集合の要素を掛け合わせて群のすべての要素をちょうど一度ずつ作れるかという問いですね。以前バーグマンさんという方が部分集合が3つの場合にはこれができない例を挙げ、さらに多くの部分集合の場合にどうなるかという疑問を投げかけていました。そこで著者は部分集合が3つ以上あればすべて判例が存在することを証明しました。ここで使われているのが位数20のフロベニウス群という非常にコンパクトな群です。この群の構造をうまく利用して条件を満たす部分集合が存在しないことを導き出しています。特に偶数の位数を持つ要素の振る舞いに注目して矛盾を導き出す流れが鮮やかです。長年の疑問に3つ以上のケースすべてで否定的な答えを出したということで非常にすっきりする結果となりました。あとは部分集合が2つの場合だけが未解決だそうですが、ここがどうなるのか気になりますね。2本目はカール・フレドリック・ニュベリ・ブロッタさんによるブレードグラップス・アーノット・プロフィーニートリー・リジット・アミメ群はプロ有限に硬直ではないです。この論文では群論とトポロジーの分野で長く未解決だったアミメ群がプロ有限に硬直であるかという問題に挑んでいます。プロ有限に硬直とは簡単に言うと有限小の集まりを見ただけでその群が何であるか1位に決まる性質のことです。結論から言うと資本以上の紐を持つアミメ群はプロ有限に硬直ではないことが証明されました。これはシャゾウ類群の中でプロ有限に硬直ではない例を初めて示したということでかなり大きな進展だと思います。手法がとても巧妙でアミメ群と同じプロ有限完備化を持つけれど実際には同型ではない群の属を構築しています。ここでバウムスラグの結果という道具を使い整数間の単数という数論的な性質をうまく組み合わせて有限小だけでは区別がつかないけれど構造が異なる群を作り出しました。特に4本の紐の場合に具体的な例を提示している点に理論を形にする執念のようなものを感じます。これまで硬直だと思われていたかもしれないアミメ群の生態を数論的なアプローチで鮮やかに暴いた非常にエキサイティングな研究でした。3本目はマイケル・ボーンリーさんによる The Exponents of P. Grapps of Maximal Class and Their Sure Multipliers 最大類 P 群の指数とその手話情報群です。この論文では群論における P 群という特殊な構造を持つ群についてその指数と手話情報群という2つの重要な性質を詳しく調べています。実はこれらの結果は既存の理論から導き出せるはずなのに意外にも教科書や有名な論文に明記されていなかったそうです。著者のボーンリーさんはそこに空白があることに気づいてあえて明確な答えを提示しようと試みました。具体的には群の位数が P の N 乗りである場合に N と P の関係によって指数がどう変わるかを分析しています。例えば N が P たす1以下ならある一定の数になりますし N が P たす2より大きくなると指数が P の2乗か3乗のどちらかになるという結果を示しました。さらに手話情報群の指数についても N が4以上の時の上限を明確に決定しています。地道に計算を積み重ねて曖昧だった境界線をはっきりと線引きした点に研究者としての誠実なこだわりを感じますね。 これまで暗黙の了解とされていた部分を誰が見ても納得できるように数式で証明しきった素晴らしい仕事だと思います。4本目はメーガン・マスターズさんによるコンピューテーションズ・オブ・ A のニブラハット・インターバルズ・ビア・シャドウズ・シャドウを用いたタイプ A の2のブルハット区間の計算です。この論文ではアフィン・コクセター複体におけるシャドウという概念を幾何学的かつ代数的に解明しています。ブルハット順序というフラック多様体の分解に関わる部分順序を効率的に扱うための研究ですね。特に無限に広がるアフィン複体の中であるアルコーブが別のアルコーブのシャドウに含まれているかを判定するのはこれまで非常に難しい課題でした。再帰的な定義や複雑な経路の構築が必要だったからです。そこで著者は複体をトンネルとチャネルという構造に分解する独創的な座標系を導入しました。さらに簡約語をこれらの座標に変換するアルゴリズムを提案し、これがブライド関係において普遍であることを証明しています。この座標を使えばシャドウの要素数を具体的に数え上げたり、ある要素がシャドウに含まれるかどうかを簡単な線形不等式で判定できたりします。計算量に注目すると語の長さに比例した線形時間で判定できるため非常に実用的です。組み合わせ論的な定義をここまで明快な幾何学的視点に落とし込んだアプローチには目を見張るものがありますね。5本目はアヨン・ロイさんとアヌパム・シンさんによるサージェクティビティ・オブ・エンジェル・マップス・オーバートレース・ゼロ・マトリシズ・イン・ M の 2O M2O におけるトレース・ゼロ行列上のエンゲル写像の全写性です。この論文では行列代数における非可感多項式の持ち上げ問題という非常にニッチで挑戦的なテーマに取り組んでいます。具体的にはトレースが0である行列がエンゲル写像という特殊な形式で表現できるかどうかを調べています。面白いのはまず剰余体という単純な世界で全写であることを確認し、それを完全局所感というより複雑な構造へ持ち上げるという戦略を取っている点です。微分写像や非対化な対象層線形形式を駆使して解を丁寧に積み上げていくプロセスには執念のようなものを感じますね。結果として剰余体が十分に大きければトレースゼロの行列はすべて同じくトレースゼロの行列同士によるエンゲル写像の結果として書き表せることが証明されました。これは従来の交換弧に関する結果をさらに強力にしたもので、数論的な構造と行列の性質が見事に結びついた成果だと言えます。6本目はサンフン・クォンさんによるクリティカル・エクスポーネント・ストラティフィケーション&インバース・リアリゼーション・オンバーガラートリーズ総生息基上の臨界指数相加と逆実現です。この論文では総生息基に作用する自由で型保存的な離散作用の臨界指数のスペクトルについて研究しています。特に小グラフの複雑さが作用の成長率にどう影響するかを橋本行列のスペクトル半径という視点から解き明かそうとしています。著者はこのスペクトルを3つのレベルに総化しました。まずは制限のない全範囲、次に有限生成される加算中密な部分集合、そしてさらにコアの回路ランクを固定した層という構成です。全範囲をカバーするために無限の背骨に有限のブロックを慎重につなぎ合わせるという非常に技巧的な手法が使われています。特に面白いのがランクドロップという現象です。固定されたランクの層において異なる値の列の集積点は必ずより低いランクの層に属するということが証明されました。さらにランク2の作用については具体的な逆実現の方法まで提示しています。このランクで現れるカーネルは8の字型、シータ型、ダンベル型の3種類しかなく、それぞれが特定の多項式の属に対応しています。 与えられた実代数整数がランク2の作用の臨界指数になるかを判定する具体的なアルゴリズムまで導き出しており、理論的な分析から実装可能なレベルまで踏み込んだ非常に丁寧な構成になっています。7本目は K1 さんとチャンジャンさんによるコミューテーターレレーターズオブワンデレーターグラップスドゥノットフォースホフィシティレジドゥアルフィニートネスオアオートマティシティ交換子関係式を持つ位置関係式群はオフ形式性、剰余有限性、または自動性を強制しないです。この論文ではバウムスラグさんが提示した関係式が2つの元の交換子で書かれている位置関係式群の性質に関する未解決問題に挑んでいます。具体的にはこうした群が必ずホフ形式であるか剰余有限であるかあるいは自動的であるかという点について調査しています。著者たちはあるパラメータに基づいた特定の群の属を構築し、その中にバウムスラグソリター群をリトラクトとして含ませるという巧妙な手法を取りました。この構成によって前者でありながら単者ではない自己順同型者像が存在することを証明し、これらの群がホフ形式ではないことを突き止めました。さらに剰余有限な有限性性群は必ずホフ形式になるため、ここから自動的に剰余有限でもないことが導き出されます。またレーン関数を用いてこの群の面積の増大速度がどんな多項式よりも速いことを示し、自動的ではないことも証明しました。交換子というシンプルな構造の関係式を持っていても群の性質がここまで多様に、そして複雑に振る舞うというのは非常に驚きです。結果としてバウムスラグさんの問いに対して決定的な否定的答えを出した非常にインパクトのある研究でした。8本目はイリア・カポビッチさんによるコンプレスト・プリミティビティ・プロブレム・イン・フリー・グラップス自由群における圧縮された原子性の問題です。この論文では自由群の元が自由規定に含まれるかといういわゆる原子性を判定する問題に取り組んでいます。自由群では代数的な操作を繰り返すと元の長さが爆発的に増えてしまうため、直線プログラムという形式で効率的に圧縮して表現します。この圧縮された状態のままわざわざ展開せずに原子性を判定できるかという非常に挑戦的な課題に挑んでいます。結果として任意のランクの場合にこの判定問題が非決定性多項式時間、つまり NP に属することを証明しました。特にランクが2の場合には決定性多項式時間で解けることを示しています。ここでユークリッドの誤助法をバッチ処理のように効率化して単語を最短化させる手法を用いているのが非常に巧妙です。通常のホワイトヘッドの効果法では時間がかかりすぎる例があるため、こうした工夫が必要だったのでしょう。さらに圧縮された強弱類が自己同型的に最小であるかどうかも決定性多項式時間で判定できることを明らかにしました。計算量理論と群論を巧みに組み合わせた非常に実用的なアプローチだと思います。最後はエイリニチャブリさんとトマゴベさんによるインターバルガーサイドグラップスアリジングフロムインボリューションズインフィニテリフレクショングラップス有限反射群の対合から生じる区間ガルサイド群です。この論文では有限反射群の絶対順序における単位元からある対合までの区間に注目して新しいガルサイド群の属を構築しようとしています。これまで古典的なアルチン群やその相対的な群がガルサイド群として知られていましたが、著者たちは対合という特別な要素を使うことでどのような構造が現れるかを探求しました。特に左と右の効果集合が等しいバランスの取れた要素を解析しており、その結果多くのケースで右角アルチン群と同型になることが分かりました。タイプ A では自由群と巡回群の直積になり、タイプ D や E でも特定のグラフで定義される右角アルチン群になります。一方でタイプ B では独自の定義を持つガルサイド群が現れるという結果になっています。 さらに複素反射群へと研究を広げたところ、要素の異数が2以外だと光子構造が崩れてしまうといういわゆる蝶ネクタイのような構造が見つかった点に、数学的な試行錯誤の面白さを感じます。最終的に一部の複素反射群からタイプ A 由来のガルサイド群を含む構造を導き出しており、対合を用いるアプローチが分解可能なガルサイド群を導き出すという興味深い性質を明らかにしました。さてさて、今回は有限群や網目群、P 群からアフィン・コクセター複体、エンゲル写像、そして自由群まで非常に奥深くエキサイティングな世界を巡ることができました。数学の持つ心地よい刺激に満ちたひとときでしたが、皆さんは楽しんでいただけたでしょうか。それでは本日のご視聴ありがとうございました。